なんか業務連絡なんですけど。
うん。
はい。
iOS のポッドキャストクライアント、ポッドキャストアプリで、なんかこう、このポッドキャスト2、3分再生したら、なんか最初に巻き戻されるっていう現象がちょくちょく報告されてて。
うん。
で、自分のところでも、なんか3、4エピソード前ぐらいの、なんかのエピソードで再現したんだけど、ただ今はそれ起きてないんですよね。で、どうすかねっていう。結構このポッドキャスト、Spotify と、あ、で、その、なんだ、iOS のポッドキャストクライアント以外のもの、Spotify とか、まあ、オーバーキャストとか、
うん。
あとは Web から直接聞いてるんだと、どうもその問題は起こんないっぽくて、なんか、iOS、iPhone のポッドキャストアプリでのみ起こるみたいなんですけど、ちょっと。
Apple が悪い。
そう、なんかそれっぽいバグみたいなのがググって出てきたような気もしなくもなくて、ちょっとよくわかんないんだけど。
うん。
うん。
もしなんか、なんだ、僕に原因があるとした、僕というかその、うちら側に原因があるとしたら、それは多分、配信を自前でやるようにしたのが原因だと思うんだよね。
うん、うん。
で、その、なんだろうな。ポッドキャストって RSS フィードに、この MP3 ファイルの長さはこんくらいで、ファイルサイズはこんくらいっていうのを書くところがあって、
うん、
で、その計算も自前でやってんだよね。
うんうん、
で、さすがにファイルサイズとかは間違いないけど、長さが、なんか多分ミリ秒単位になってるものを、どっちかな、四捨五入してるか切り捨てしてるか忘れたけど、秒に丸めてて、もしかしたらその辺がおかしいのかなとか思って調べたんだけど、全然大丈夫で、
おー。
正直なんで怒ってんのかよくわかんない。
謎ですな
ぁ。なんかもし、なんだろ、自分のところでも起きますとか、あ、自分 iOS のポッドキャストクライアントじゃないけど、このアプリで起きてますっていう人がいたら、教えてください。MK です。
はい。先週休んでましたが、今日は来ました。最近ゲームばっかやってます、トシです。
はい、北海道、こちら北海道済みですが、雪がやばいです。ふっくんです。
やばそう。
やばいよね。なんか、すごいよね。今年3回目とかじゃない、うん、この、全部止まるみたいな。
大降雪。
そうだね。結構なんかちょくちょく、こんなん例年なかったよなってぐらい JR 止まってる。
ね。うん、千歳線っていうさ、その、北海道、
うん、
JR 北海道の一番メインの、
うん。
絶対に止まらないような路線がさ、ボコボコ止まってるじゃん。その新千歳空港から札幌まで直通で繋がってる路線が一本あるんだけど、
うん、
その路線ってもう何があっても止まんないんじゃないかっていうぐらい止まんなかったじゃん。我々学生の頃。
う
ん、
そうだね。室蘭線とか即止まるのにね。
そうそう。室蘭本線とか、なんか函館の方の本路線とかだったら結構止まるんだけど、まあ、重要な路線っていうのもあって止まってなかったんだけど、ガンガン止まってて、
うん、
どれだけの雪が降って大変なのかっていうのがよくわかるなぁ、その情報からっていう感じで大変そうだなと思って見てた。
そう、なんか1日で130センチから150センチぐらい積もったらしくて。
やば。
えぐいでしょ。
すごいなって思ってます。
いや、
実家からさ、雪の写真送られてきてさ。
わかる。
うちのリビング、実家のリビング、1階にあるリビングの、一番大きい窓の外に、雪が、3分の1くらいかな、乗り上がってて。
おぉ。
例年そんなに降らなかったのに、やばいなと思って、その写真見て、びっくりしちゃったわ。
そう、うちもベランダ埋もれたわ。
大変ですな
ですね、
はあ、
まあそんな感じで、あの雪の中。
うん。
はい。
今も雪降ってんの？
今は止んでる気がする。うん。今は落ち着いてます。
あった。まあ、気をつけてって言われても困ると思うけど、気をつけて。
気をつけます。
で、そうね。さっきトッシーも言ってたけど。
うん。
トッシーがゲーム三昧らしくて。
三昧ではないけど、まあ、ゲームしてるね。
あ、そうなんだ。うん、ちょっとじゃあ。トシを巻き込んでしまったけど、僕はゲーム惨敗なんだよね、今。
おいいね。
なんか、ポッドキャストの配信のシステムをずっと書いてて、
うん、
それに満足して、ちょっと、なんか配信の勉強でもするか、つって、配信の本読んで、 なんだろう、コード書きたい気、勉強したい気が過ぎて、
うん、
今ゲームしたい気になってて、ずっとゲームしてる。
おお、いいね。
で、そうね、なんだろうな。前、ちょっとトッシーと話したかもしれないけど、
うんうん、
ゲーミング PC 買いたいみたいなのずっと言ってたじゃん。
あー、してたね。
そう、で、なんか
ツイッターで言ってたや
つ。そう。で、いや、でも、仕事とか、普通の日常のネットサーフィンとかは Mac でやってるから、
うん、
ゲームのためだけにゲーミング PC 買うのもなー、みたいな。でもプレイステーション5とかも手に入んねえしなー、みたいな。
うん、
話をいろいろしてて、で、なんか、まあ、前々からしてたんだけど、ふと、そういえばなんか、クラウドゲーミング系を試してみるのもいいなと思って。
ステイディアとか、GeForce Now とか、あのあたりね。
そう。ステイディアって今、息してんのかな？
あれ、なんか、新規タイトルの開発とか、配信止まったんじゃなかったっけ？
止まったんだ。
プラットフォームは生きてんだよね、きっと。確か。
なんか、Google、まあ、そもそもステイディアっていうのが、Google が作ってる、クラウドゲームサービスなんだけど、
うん。
その、内製で、Google 社内にあるゲームスタジオが止まっただけで、
だっけ？
ステディアのサービスとか自体はやってんじゃないかな。ちょっと忘れちゃったけど。まあで、僕がやってるのは GeForce Now で。
うん。
まあどういうものかっていうと、あれなんですよ。普通、ゲームしたいってなったら、いいゲーミング PC を買うか、まあ、プレステとか Xbox みたいな、そういうのってなんて言うんだ？家庭用
ゲーム機。コンシューマーゲーム機。
ああ、コンシューマーゲーム機を買わなきゃいけないんだけど、
うん、
そのクラウドゲーミングっていうのを使うと、そのインターネットの向こうにゲーミング PC 的な何かがあって、
うん、
そこで全部高スペックなグラフィックの処理とか、まあ対戦系のゲームだったらサーバーとの通信とか全部やってくれて、
うんうんうん、
で、その処理結果の映像だけを手元の PC に配信してくれて、で、手元の PC のキーボード入力とか、コントローラーの入力とかをまた、こう、クラウドのゲームのサーバーに送ってっていうやつなんですけど。
うんうんうん。
まあそういうのがクラウドゲーミングで、まあプレイヤーとしては、Google の Stadia とか GeForce の GeForce Now とかがあるっていう感じなんだけど。
はいはいはい。
それをちょっとね、ものは試しでやってみようと思ってやってみて。
うん。
で、僕は久々にサイバーパンク2077をやりたくなって。
うんうん。
ああ。
それをやってるんだけど、いいね、今んとこめちゃくちゃ快適。
へえ。
へえ。それはいい。
最初 Wi-Fi でやってて。
うん。
それは本当マジで最悪だったんだけど。アマンガスとかだったら全然いけるんだけど。
うん。
サイバーパンクは全然ダメで。
重いからな。
有線 LAN にしてみたらもう完璧。全然なんか、プレステ4より快適。
へえ。
手元のプレステ4よりもクラウドゲーミングの方が快適っていう感じで、すごく良かったです。
やっぱり、あれ？その、なんていうの。スタンドアロン系のゲーム。対人じゃなくて。
うん。
プレイヤーがいて、で、他は NPC がいて、みたいな。そういうゲームの方が、やっぱ有利なのかな。
うん。まあ、有利というか特段問題はなかったね。
なるほどね。
ああ、有線 LAN に切り替えてからちょっと Apex やってないんだけど、最初 Wi-Fi の時に Apex やったらズタズタだったね。
いやー、むずいだろうね。
うんうん、
あのゲーム結構重いし。
ね。無料でできる割には重いんだね。
めちゃめちゃ重い。そのゲームエンジンが古臭いのを使ってて、
あ、そうな
の？かなり重いらしいんですよね。なんかそこら辺のゲームエンジンに詳しい友達に聞いたんですけど。らしくて。うん。難しいらしい。
なんか、どうなんだろうね。
それで言うと。
あ、どうぞ。
それで言うと、バロラントどうなんだろうね。
バロ、あ、でもバロってさ、
軽いって聞いたから。
バロは軽いな。うん、確かにか、でもね、
うん。
FPS にはね、
うん。
先見え、後見えという概念がありまして、
はいはい。
壁が右側にあるか左側にあるかで、キャラの、その、ウィークポイントが、その、敵と自分でどっちが先に見えるかみたいな理論があるんですよ。
うんうん。
うん、それがね、すごい問題になりそうで、バロは。
確かに。
バロラントは。そう。バロラントって、すごい、テクニック要求される割に、
うん。
自分が柔らかいから、頭に弾一発食らうと死んじゃうし、
うん。
っていうのもあって、結構難しいなーっていう考察してた、今。
だね。少しのディレイも気になりそう。
そうだよね。うん、なんか、
はい。やるとしたら、エイペックスとか、PUBG とか、ああいうバトロワ系、
うん。
うん。
バトルロワイヤル FPS は、まあまあ、できそう。
ちょっと遅れても、キルスピード遅いから、みたいな。
うん、そうそうそう。
うんうんうん、
な割と硬い FPS は、向いてる気がするね。
うん。
なんか、全然ね、ピングというか、遅延気になんないし、
うんうんうん。
まあこれは、ご家庭の回線依存の話かもしれないけど、GeForce Now で、まあ、GeForce Now に限らず、いろいろ、そのなんか見れるじゃん、そういう統計情報みたいな。
うんうん。
それは安定して 60fps 出てたし。
ああ。
まあ本当にゲームガチでやる人だったら60でも遅いのかもしれないけど。
うんうんうん。
その辺はどう判断してんのか。ディスプレイが 60fps だから、60にしてんのかな。まあとりあえず下がるってことはなかったね、ずっと60のままから。
なるほどね。
で、ピング値も、一桁台、確か、5、6ミリセックぐらい。
あ、普通にできそう。
まあまあ優秀だとは思うんだけど、ただ、実質多分その2倍とかで考えなきゃいけないと思うんだよね。うん、
通信経路的な。
そうそうそう。というのも、僕の今目の前に見えてる映像は、まあ、遅延6ミリセックぐらいだとしても、
うん。
じゃあ僕がコントローラーになんか入力したら、それが6ミリセックの遅延で、
うん、
GeForce Now のサーバーまで行って、で GeForce Now のサーバーが、まあわかんないけど、Apex とかそのゲームのサーバーと通信して、
うん、
で、その結果を、あ、で、なんだ、その GeForce Now とゲームのサーバーの間の遅延もあるじゃん、当然。
うんうん。あるね。
で、そこ往復して、で、さらにその結果が僕の画面に、また6ミリセックかけて帰ってくるっていう感じだから、
うん。
実質の遅延はもうちょいあるっていう風に考えていいと思うんだよね。
まあ、ちょっと、と回線遅めの人の環境でやるみたいな感じになりそうだな。
まあ、うん、多分 GeForce Now のサーバー自体は多分その何有利な場所に置いてると思うんだよね、ネットワーク的に。
結構早いとは思うね。
そうそうそうそう、うん、あのなんだごかエンドユーザーから GeForce Now の間もそうだし、
うん、
GeForce Now から各ゲーム事業者のサーバーって意味でもそうだと思うんだけど、多分ネットワーク的にはかなり最適化された経路になってると思うから、
うん、
確かに。なんだろう。普通にゲーミング PC 家に置いてやってるよりも有利な、あれかもしんないけど、でも、そういうものっていう風に割り切った方がいいんだろうなっていう感じはするね。原理的に。
そうだね。若干のハンディキャップがありそうだな、くらいに思っといた方が、いいかもしれないね。
うん、まあ、でもあれじゃない？だから なんだろうな。まあ、GeForce Now によって、こう、僕が Apex とかやるようになって、トシーと対戦するってなったら、僕は、あの、これラギーな、みたいな、風に言えばいいんだ。
いやいやいや。
なっていう。ま
あ、楽しめれば、OK なんですよ。
うん、
最終はね。
でもさ、
うん、
結構、ちょうどタイムリーなニュースで、なんか iPhone とかも、
うん、
iPhone 版の、そうだ、フォートナイト。これ、
うん。
イントネーションはフォートナイトかな。
かな。
うん。
フォートナイトとか、Apex も、iPhone とか Android のスマホでできるらしくて。
へー。
でも、そういう人チームにいたら嫌だなとはさ、自分で GeForce Now 使っててなんだけど、思わない？だって絶対 Wi-Fi じゃん、スマホの人たちは。
うん。Wi-Fi でしか繋がらんからな。
で、Wi-Fi だったらいい方でさ、普通にさ、速度制限食らった LTE 回線とかの可能性もあるじゃん。
ありえるなぁ。
そしたら、ね、チームに、しかも GeForce Now 経由っていう。
やたらラグいやついるなぁと思ったら、そういう環境だったみたいな人。
なんかあの人ワープしてるみたいな。
逆に弾当てにくいかもしれんな。
まあそういう感じで、
うん、
なんだろう、新しいおもちゃを見つけてしまいましたっていう感じですね。
いいね。
いや。
試しに今度 Apex やってみるか。
やってみるか、今度。うん。いや、うん、まさか、
いいよ。
トシと Apex できる日が来るとは思わなかった
わ。いつでもお待ちしてます。
そうだね。なんか、でもいろいろ概念がややこしかったなっていうのはあるね。
ゲーム？
そうそう。
ああ、
GeForce Now が。そのなんか、まあ、Stadia とか他のプラットフォームがどうなってんのかわかんないけど、GeForce Now に関しては、まず GeForce Now を使うことそのものにアカウント登録とか契約とかが必要なんだよね。
うんうんうん。
で、日本だと au ソフトバンク経由でしか契約できなくて。
へー。
なんか無理くり GeForce のアカウント作って、 Mac 上でアプリ開くとこまでは行ったんだけど、そのゲームのサーバーが海外のやつしか出てこなかったりとか。
う
ん、
ああ、そこの通信経路を。
そうそうそう。
キャリア会社が占有してるのか。
かな？多分。で、あと、そもそも、契約まで進めない？
はいはいはいはい。
ってなって、で、しょうがないから au 経由で契約したんだけど。
うん。
まず GeForce Now を使うっていうことそのもののアカウント登録契約っていうのがあって、で、その GeForce Now の上で、Steam とか、
うん。
EA とか、あと何ある？ゲームのストアみたいなやつ。なんか、GOG ってやつがあったけど。
GOG？ 知らんな。
GOG？ ん？ GG かな？ちょっと忘れた。けど、なんかそういうのがあって、それは別途起動しなきゃいけないの。だから GeForce Now にログインします。
うん。
で、Steam でゲーム起動するために、まず Steam でゲーム買います。で、GeForce Now 上で Steam にログインします。で、やっとゲーム起動します、みたいな感じ。
はぁ、なるほどね。
そう。
ちょっと大変だね。
そう、そこにちょっと慣れんのが大変だった。
うん。まあ、でも、いろんなプラットフォームのゲームが。
あ、そうだね。うん、それは。
こう、強いマシンなくても遊べるのは、
そうそう。
メリットだよね。
それは良かった。でも最初戸惑った、本当に。同じ、その GeForce Now 上で選べるストアみたいなのがあって、
うん、
そこでサイバーパンクとか選べるんだけど、
うん、
うん、
なんか、じゃあ EA で買うか、Steam で買うか選んでくださいみたいな、出てきて。
へぇー。
え？ってなって。で、なんかしかも Steam だと GeForce Now の上で、Steam が起動して、その上で、
うん、
まあ、ログインとかして、支払いできるんだけど、
うん。
うん。
なんか EA だと、どうも、なんか、なんだろう。GeForce Now 上の EA 上では買い物できないっぽくて。
あー、そうだね。
これちょっと僕の勘違いかもしれないけど、なんかそんな感じになってて。
多分ね。
うん。
うん。Steam は、支払い方法を選択すると、その通りに、その支払い方法で、ゲームを購入するんだけど、
うん。
EA のオリジンっていうシステムは、そのオリジンでのクレジットを一度購入してから、有料ゲームを買うみたいなシステムになった気がしていて、
うん。
だからなんじゃないかなと思う。
ああ、なるほどね。
うん。なんかそこのなんかクレジットを挟むか挟まないかみたいな話なんじゃないかなって。
もあるし、あとなぜかコピペができなくて、Steam にログインするときパスワード打つの大変だったなっていう。
ワンパスで、発行したランダムな、ランダムな文字列を頑張って打ち込む作業になるんだ。
そういうのはありましたね。でも、その後はだいたい快適だね。っていう感じで。そもそも、そうだね。なんか、なんだろう、あ、でもあれか、フックンもトッシーもゲーミング PC 持ってんのか。
そうね、持ってる。
あれ、フックンは直したんだっけ
今日、さっき直った。
お、よかった。おめでとうございます。うん、
ありがとうございます。ゲームし放題です、これから。
FX とかもできるね。
うん。いや、でもあれだね。普通に、GeForce Now とかで、サイバーパンク2077が普通に遊べるんだとしたら、無限の可能性っていうか、ソウルシリーズとか。無限の
可能性だよね。
うん。一人でやる系のゲーム、やり放題じゃんね。ゲーミング PC なくても。
ね。ね
基本やり放題だわ、うん。なんかね、なんだっけな。GTX2060 が動いてるみたいな表示だったね、僕のやつは。
マジか。
強い。
多分あれじゃない？
俺よりいい GPU 積んでりゃが
って。多分ゲームによって変えてるんだろうね。多分アマンガスを起動するときにそれだったらもったいないから。
確かに。
うんうん、アマンガスのときは別のが起動してとかっていう、多分そういう感じなんだろうけど。
確かに。なんか GPU の性能で、なんかオートスケールみたいなことやってそうだよね。
そう、多分やってんじゃないかな。すごい
よ。でもあのサイバーパンクを
ね
動かせてるっていうのはすごいね。
読み込み爆速すぎてビビったもん。
いいな。
なんか死ぬのが怖くなくなった。死ぬと再ロード走って再ロードめっちゃプレステ4の時重かったから。
うん。
ある意味慎重にゲームしてたんだけど。だからずっと引け目を感じてたんだよね。トシーもフックンもゲーミング PC 持ってんのに。僕持ってねえなみたいなのに。でもこれで力を手にした。
It is power。いいね。ゲーム三昧。
ゲーム三昧ですわ。
僕も割と最近はゲームをしてますね。
ゲーム三昧とは言わないと。
ゲーム三昧までいかない。
あ、なるほどね。
うん。
何してんの？
けど、ゲームの比率を、ね、タイトルとしては、 エイペックスと、
お
GTFO っていうタイトルと、エスケープフロムタルコフっていうタイトルの3つを主にやっとる。まあ、エイペックスは、まあ、決まった友達とパーティーを組んで、いろんなことをしている。ランクマッチに行ったりとか、なんか期間限定のイベントモードやったりとかいろいろやってて、
うん、
で、GTFO もその決まったメンツでやってるんだけど、これはね、FPS なんだけど、基本的に、なんていうか、なんか外宇宙の科学施設が未確認生物によって占拠されてて、
うん、
でそいつらからいろんな、そいつらからこう、回避したり、ハイドしたり、スニーキングかな?スニーキングして、こうやり過ごしたり、倒したり しながら目的を達成するみたいな、コープス系、
うんうん、
あの協力系の FPS ゲーム。
だからいわゆるこう、ゾンビをみんなで協力して倒すぜ系の、
あそうそうそう、
まあ、対象がゾンビじゃなくて、ちょっと近未来な、近未来というか、
そうそうそうそう
宇宙エイリアンみたいな。
セブンデイズトゥーダイとか、
うん、
あれにちょっとカテゴリーが近いと思うんだけど、それがめちゃめちゃ難易度高い FPS のゲームというか、
はいはい、
あの設定になってて、それを友達と頑張って攻略したりしてたりしてますね。で、エスケープフロムタルコフに関しては、完全にソロプレイをしてて、
うん、
これどんなゲームかっていうと、無政府状態になったロシアのタルコフ市っていう架空の街が舞台なんだよね。
はいはいはい。
で、主人公はそこにいた、その民間軍事会社の一兵士として、そのタルコフから最終的に脱出するっていうのが目的。になってて。で、脱出するために、こう、トレーダーって呼ばれる、物を売ってくれる人と信頼度を上げて、で、いろんなクエストみたいなタスクって呼ばれるものをクリアして、っていうので、こう、いろんなマップを、こう、走り回ったり、隠れたり、ゴミを漁ったり、敵を倒したりして、こう、レベルと経験値とスキルと物資をかき集めて、有利に戦っていくっていう、FPS なんだけど、MMO 感が強い、
うん、
確かに
ゲームですね。
それを
最近めっちゃハマって。
ね、エスケープフロムタルコフがね、うん、GForce Now にあったね。
おお。
マジか。
いいね。
そう。で、これはね、FPS なんだけど、Pay to Win が存在するんだよね。
で、何?
そうだね。
そう。ペイトゥーウィンっていうのは、お金をかけると強くなれるっていう。
あ、そう、そういうのペイトゥーウィンって言うんだ。
あ、そうそうそう。なんか、例えば、エイペックスとかだと、うん、この武器のスキンはペイトゥーウィンとか、このキャラクターのスキンは、こう、ある環境下では、視認しづらいのでペイトゥーウィンだ、みたいな感じの言い方してて、
はいはいはいはい、
お金をかければかけるほど有利になれるっていう、要素のことをペイトゥウィンってよく言うんだよね。
はいはいはい。で、あれだよね。逆にペイトゥウィンじゃないゲームとしては、まあ、フォートナイトとかだよね。
あ、そうそうそう。なんか、基本的には、プレイスキルを要求されてて、っていうのが、まあ、ペイトゥウィンの存在しないゲームなんだけど、タルコフに関しては、ペイトゥウィンが存在する。
なるほどね。
うん。
でも一人ゲーなんだよね、基本。
パーティーもできるよ。
あ、なるほどね。
パーティーもできるんだけど、僕は友達がいないから、やってる。
いや、友達いるでしょ。
いるっちゃいるけど。
あれ、なんだっけ。ペイトゥウィンじゃなくて、エスケープフロムタルコフの、前の二つのゲームは友達とやってんでしょ。
あ、そうそうそう。友達がタルコにはあんま興味ないから。
なるほどね。
僕は一人でやってる。うん。
で、あれだわ。ちょっと今、さっき嘘ついたわ。GForce Now にないわ。なんか、フォーラムに出してくれって書いてるだけで。
ああ。多分出ないと思うね、これは。まだね、ベータテスト段階なんですよ、実は。
あ、そうなんだ。
そう。お金を払うと、そのベータテストに参加する権利が与えられて、
うん。
ゲームダウンロードして、まあ、ただひたすらに QA してる状況ですよね、我々に関しては。
あ、なるほどね、うん、そういうことか。いや、なんかね、フォーラム出てきたりね、あと、なんか、 なんだろう。GForce の NVIDIA のウェブサイト上に、うん、Escape from Tarkov のページはあるんだけど、
うん、
スクロールしていくと GPU が出てきて、このゲームやるにはこの GPU おすすめやでって書いてるだけだった。ややこしいな。
このゲームね、まあ、さっき言ったみたいに、MMO 要素が強くて、
うん、
MMO ってことは、そのプレイ時間が多ければ多いほど、レベルが高ければ高いほど、有利になるっていうゲーム性があるから、
うん、
初心者がね、モサにボコされるってことが平気で起こるんですよね。
そうだね。
そう。あの、ヒーヒー言いながらやってます、このゲームは。
あとは、あれですよね、MMO 要素としてはさ、
うん、
ゲーム内でのさ、あの、商品出品と売買があってさ。
あ、そうそうそう。このゲームね、フリーマーケットシステムっていうのがあって、
お
その、フィールドに出て、実際に行動することを、行動するのをレイドって言うんだけど、
うん、
このレイドで獲得したアイテム、武器とか、アーマーとか、ヘルメットとか、身につけるものもそうだし、弾とか、回復アイテムとか、もういろんなもの、食べ物も飲み物もいろんなものを売れるんだよね。
うん。
プレイヤー間でお金を使って売買したりとか、このアイテムとこのアイテムブツブツ交換してっていうので、取引条件を設定して、アイテムを売買できるんだよね。
うん。
多分ね、そこがね、このゲームの一番の魅力だと思う。
なるほどね。
そう。あそこも含めてペイトゥービンなんだよね。
そうだね。でもそれ、そう面白いね。なんか
うんうん。
まさにそこも MMO っぽいよね。なんか。
そうそうそう。
僕が唯一やったことある MMORPG って昔あったハンゲームのチョコットランドなんだけどさ。
懐かしい。
あれもなんか、多分公式での機能ではないと思うけど、フリマみたいなことできたじゃん。
うんうん。
で、そうやってなんか社会みたいなのができてたじゃん。
そうだね。
これは他の、その、なんだ、ガンアクションゲーにはない概念かもね、あんまり。
うん。まあ、基本的にガンアクションゲーってこの、そのプレイスタイルとか、うん、プレイヤースキルによって、こう相手をねじ伏せるっていうのが醍醐味だったりするんだけど、
うん。
このゲームに関しては、金をかけれ、ゲーム内の金をかければかけるだけ強くなれるんだよ。
うん。
金をかけて武器のカスタマイズ、その、フォアグリップとか、マガジンに弾をたくさん詰められるようになったりとか、そういう要素で、相手より、より有利にっていう風にしていけば、まあ、モサには勝てるんだけど、まあ、一定の限界があって、で、そのために、その限界を超えるために、レベルシステムがあり、そのレベルをどんどん上げていかないと、強い武器を持てなかったりとか、っていう要素もあって、なんかその、どんだけやり込んでるかっていうのが、相手に勝てるか勝てないかのラインになってたりするんですよね。
なるほどね。
そうそうそう。同じ10万円かけた装備同士でも、相手がその武器の反動をより小さくするスキルが高かったら、まあ自分より弾当たるじゃないですか、自分に。
うん。
みたいな感じで、そのどれだけ時間をかけているかっていうのが出てくるゲームっすね。
なるほどね。
そうそうそう。ただ、めちゃめちゃ面白いし、こう、いろんな立ち回りみたいなことができたりするんで、興味がある人は、やってほしい。
エスケープ、ね、フロムタルコフ、
ね。フロムタルコフ。うん。ちょっと敷居が高いし、装備失った時の悲壮感は半端ないんだけど、
そうだね。
そう。説明し忘れてました。このゲームは、その、さっき言ったレイドに持ち込んだ装備が、自分が死ぬとすべて失われます。
お
ー。そう。一応失わない方法もあるんだけど、それ以外の方法だと、すべての武器も、アーマーも、バックも、何もかも失います。
まあ、文字通り死ぬわけだからね。
そうそうそう。
へー。
あれだよね。レア度高いカードキー持ったまま死んだら、マジで引退考えるっていう事案が。
そうそうそう。このゲームの中に、まあ、カードキーっていうアイテムがあるんだよね。
うん。
特定のフィールドの、その、すごいレアリティの高いアイテムが、その、ポップする、配置してある部屋に入るためのアイテムなんだけど、それを拾って、その、さっき言った、装備を失わない方法とか、その、装備を失わないための装置があるんだけど、そこに格納せずに死んでしまうと、 まあ、300万ルーブルぐらいのお金が、こう、失われたりとか、っていうことが平気で起こったりする。
やばいね。
結構シビアなゲームなんですよ。なんだすよ。
あー、なるほどね。
でもね、おもろいよ、このゲーム。
おもろそう。
現実世界のアイテムがたくさん出てくるし、武器もね、西側と東側の武器どっちも出てきて、AK も使えるし、M4 も使えるし、みたいな感じの。結構ね、武器とか、いろんなアイテムの小ネタとかも含めて、楽しめるゲームだと思うんで、
うんうん
うん、僕は、最近やったゲームの中で一番、推してます。このゲームを。
いいね。
っていう意味でも、住んでる。
なるほどね。そう。今日収録する前になんかいきなりトッシーがロシアに住んでどうのこうのとか言い出したから。え、なんか。
そうそうそう。
え、なんか、会社のロシア支社に飛ばされんのかなみたいな。急にトッシーの会社がロシアに進出してたんかとか思ったけど。なるほど、そういうことね。すごいな。これ時代的には、やっぱ普通に今の、うん、さっき M4 とか AK とか言ってたから、割と今よりの、
ね、そうだね。まあ、ロシアだから、
うん、
うん、ソビエト崩壊後だし、AK もね、47じゃなくて、74になってるから、世代が結構後なんだよね。
はい、最近の 銃とかが出てくるのね。
そうだね。M19 とかも、
うん。
M19 だっけ。も出てくるし、割とね、近代装備はたくさん出てくる。
なるほどね。
そうそうそう。
いいですね。おー。
って感じで、最近の僕のゲーム事情でした。
いいね。なんかね、まあ、このエスケープフロムタルコフは、結局、多分ね、今、適当にサイトポチポチいじってみたら、ゲームを遊ぶには、
うん、
このゲーム作ってる会社の独自のアカウントシステム。
あ、そうだね。
に登録して、そこにカードとか紐付けてやんなきゃいけないっぽいんで。
です。
わかんないけど、こういうのってあれかな？正式リリースしたら大体 Steam とかで出すでしょ？
いやー、このゲームは、出さない気がする。
ないか。
独自のね、バトルゲームっていう、会社のランチャーがあって、ゲームランチャーがあって、
ああ、それ
か。そこでしか撤回できないようになってるかな。
なるほどね。っていうか、このゲーム会社もエスケープフロムタルコフ以外は作ってないんだね。
作ってないです、ほぼ。
うん、じゃあわかんない。
なんか、事業としては、どっかのゲームの開発に参加してたりしてなかったりするらしいんだけど。
うん。
基本的にはタルコフしか作ってないっす。
ああ、そうなんだ。いや、なんかその、ゲームってクローズドベータ中はなんか自分とこでやってさ。
うん。
ある程度、まあ、それこそ、サイバーパンクとかもそうだけど、ある程度世に出す段階になったら複数のマーケットで出すじゃん。こういうのって。
うんうん。
それでスチームかどっかに出してくれればなんか、GeForce Now もあり得るかなと思ったけど。
確かに。
これに関してはなさそうだな。
難しいかもね。
なるほどね。てか、フックンもやってんのこれ。
いや、一切やってない。
あ、そうなの？
フックンはあれかな、いろんな人の配信とかを見てて知ってる感じかな。
そうっす。
あ、なるほどね。なんか、結構、フックンが話題についててたというか、って思ったから、すげえなと思ったけど、なるほど、配信で見てんのか。
そうそうそう、いろんな配信者さんが結構やってたりするんで。
なるほどね。
です。
いや、
僕の最近のゲーム事情でした。
なんかいいね。自分、なんか、トシーとフックンがゲームの話しててもさ。
うん。
うん。
PC ゲーだったら自分全然絶対できないからさ。
うんうん。
こう今までこう、なんだろう。危機戦だったんだけど。
ちょっと。
結構自分事として聞けた今。
GeForce Now ありがとうって感じ。
そう、ありがとう GeForce Now ってい
う。GeForce Now いつもありがとう。
いや、でもこれはすごいおもちゃを見つけてしまいましたよ、僕は。
ね。いろんなゲーム遊べるやん。
うん。
Steam で Steam が遊べるってことは、もう、
何でもできちゃう。Steam にあればね、いけるよね。
うん。
まあ、全部じゃないみたいだけどね。
一応制限はあるのか、やっぱり。
ああ、Steam にあれば全部 OK なのかな。いや、なんか結構プレステ4で遊んでたゲームをやりたいなーって思って、
うん。
検索して出てこねえっていうのはあったから、あれだけど。
うん、うん。
でも、今時の特に海外のゲームって、同時に出すじゃん、スチームとプレステ版と。
出すね。
なんかそういうのはいけんのかな。
結構その流れあるよ。 いけると思う。う
ん、でも、龍が如くとかなかったんだよね。まあ、コナミだよね、龍が如くって多分。違うか、セガか。
そうだね。
セガだよね、うん。そうだよね。そういうなんか。
あとあれかも、スティームだと、龍が如くってタイトルじゃなくて、ヤクザってタイトルになってるかもしれない。
あー、なるほどね。いや、でもないな。
ないか。じゃあ、ちょっと、あれかな。G-Force Now 向けの、なんか、なんていうの、ストアの制限があるのかな。
いや、多分ね、龍が如く自体は、スティームに出してないんじゃない？
え、出てるよ。
あれ、出てんの？あ、本当だ、ヤクザ、極みってある。
うん。セブンとかも、一応あるね。
でもね、G-Force Now で検索したら出てこないから、多分なんかそういうあれなんだろうね。その権利というか。
ありそうだね。
まあ、そうだよね。割と多分、あと、そう、モンキーボールとかも出てこなかったし、モンキーボールも多分同じセガだよね。
モンキーボール懐かしい。
懐いな。
で、Life is Strange はあったから。
ああ。あるんだ。
なんか多分、だから日本の古参のさ、コナミとかセガとか。
うん。
そっち系の会社のやつは、基本出さないんじゃないかな。
なるほどな。
プロ野球スピリッツもないしな。
あれは、コジプロのデスストランディング。
あ、デスストランディングはあるのか。
あった？ああ、うん、いいね。
そう。それで、あれですよ。ちょうど、このエピソードが収録される頃には、あ、違う。配信される頃にはもう発売しているであろう。エルデンリングですよ。
出た。
フロムソフトウェア最新作。エルデンリング。めちゃめちゃ楽しい。
っていうかさ、うん、ちょっとかなり本筋とはずれるんだけどさ、フロムソフトウェアといえば僕の中ではあのツイッターでよく見るさ、フロムが、なんだっけ、アーマードコアのどうのこうのみたいな。コピペあるじゃん。
うん、うん。
あるね、体は闘争を求めるみたいな。
うん。
うん。
あれのイメージなわけよ、フロムソフトウェアって。同じ、それだよね、フロムって。
そうそうそう。
だからもう僕その会社潰れてんだと思ったんだけど、全然潰れるどころか、あれなんだね、ダークソウルとか出してる会社なんだもんね。
そう、ダークソウルシリーズもそうだし、ブラッドボーンとか、あのあたりの人気な高難易度ゲームはフロムソフトウェアですね。
そうだよね。だからなんか、うん、すごいアーマードコアっていう昔のめちゃくちゃファンからの人気が高いゲームがあるんだけど、それを作ってる会社はもう潰れちゃったっていう、そういうコピペなんだとずっと思ってたの、僕は。
うん。
違う違う。
でもそうじゃなくて、うん。
うん。あれは、どんなことがあっても、アーマードコアの最新作は出ないっていう、共通認識のもと、いじられ続けてるネタだね。
あ、そういうことなんだ。なんか、今、ネットミームをちゃんと理解したわ。
ちょっと小ネタなんだけど、実はアーマードコアの開発者は、もはやフロムソフトウェアにはいなかった。たんじゃなかったかな。
あ、そうなんだ。
うん、もう退職されてる方が結構多くて、その最新作は出ないんじゃないかっていう風にずっと言われてる。
もうメタルギアの最新作が。
でも定期的に、あ、そうそうそうそう、定期的に最新作が出るぞっていうあのデマが流れてきて、はい、嘘おつみたいな感じで収束していくのがそのフロムソフトウェアのアーマードコア関連のネタの。なんていう、
お作法、
上等句というか流れだね。
なるほどね、やっと理解したわ。で、そのフロムソフトウェアがエルデンリングっていうゲームを新しく出すみたいで
ですね。ちなみに MK とフックンはダークソウルとかブラッドボーンとかデモンズソウルとかあのあたりのゲームやったことある？
いや、まだフロムゲー手出してない。難しそうで。
なるほど。 MK も、
うん、手出したことないね。
そっか。そうか。
年は。
ぜひやってみて。僕は、フロムは、デモンズソウル以外は全部やって、クリアしたね。
セキロもそうだっけ？
あ、そうだね。セキロもそうだね。
おー。やるね。
やりましたね。
年、あれだもんね。なんか、ゲーム好きすぎて、トーチトーチとかいうサイトで、なんか、物理的な。
そうです、そうです。
ゲーム内に出てくるアイテムみたいなのを物理的に買えるサイトがあって買ってたもんね。
うん。そう、あの、ライセンス公認の、アンティークの指輪を買いまして、ダークソウルシリーズ、ダークソウル3に出てくるアイテムがあって、 猫の形をした指輪なんですけど、もうゲームが好きすぎて、リアルアイテム買うぐらいのファンなんで、今シーズン、今作もめっちゃ楽しみにしてます。
いいっすね。なんか言ってたよね、昔のエピソードで。
うん。なんか話した気がする。
じゃあ、エルデンリングが初のフルームゲーになりそう、僕。
そう。おー。
なんか
いいね、
そう、ていうかね、ダークソウルを、に手出してみようかなって思ったんだよ、ちょうど。
お
ー。
で、そしたら、なんかツイッターで、なんかダークソウルの会社が新しく出すどうのこうのみたいなツイートを見て、
うんうん。
で、ほーんつって調べてたら、あ、またプレステ5かよ、みたいな。プレステ5、スチームかよ、みたいな。
うんうん。
確かね、プレステ4ダメだった気がするんだよね。エルデンリングは。
へぇー。
あ、嘘です。プレステ4いけたわ。プレステ4いけたんだけど、なんか、でも今更プレステ4のゲーム買うの嫌じゃん、2022年に。
ちょっとね。ハードウェア遅れの周回遅れ感あるよね。
そう。で、いやでも Xbox 買うっていうのでもないし、Steam でもないし、みたいな風にいろいろ調べてたら、なんか GeForce Now をポッてなんかで見て、
うんうんうん、
あ、これやん、みたいな。
正解引いた。
そう、正解を引いた。
エルデンリング、めちゃめちゃ楽しみなんだよな。そう、ローンチトレーラーとかもたくさん見て、なんか、今までのそのソウルシリーズとか、
うん、
フロムが出してきたゲームの、なんかね、系譜みたいな情報というか、モチーフがたくさん見えたりしてね、ファンとしてはもう待ちきれんですって感じ。
なるほどね。
そう。今23日で、25日の8時かな？朝8時から Steam はプレイ開始できるんですけど、もう、もうプレダウンロードしてます。
裏で。
いいですね。
待ちきれんです。私は。
いいですね。
いいですね。いやー、嬉しいな。フロムファンが増えて。フロムファンが増えるのは非常に嬉しい。多分また、なんか、わけのわからん難易度に設定されているダンジョンとか、要素もある気がするので、困ったら呼んでください。
呼ぶか。
助けます。任して。
いや、しばらくそういうポッドキャストになるかもね。このポッドキャスト
は。なるかもね。
大変。
もしくは、ポッドキャストの更新が止まるかもしれないね。
なるほどね。ああ、うん。確かにな。ゲームにハマりすぎて編集どころじゃなくなったら大変だな。
大変だな。
うん、いや、でもやだな、ゲームで。もうさ、何週連続だ、この記録。もう多分50どころの話じゃないか。連続更新。
うん。
ああ。
2年。あと3ヶ月で2年行くっていう感じだから。まあ、6、70週連続更新してるから。それなんか、エルデンリングで止まりましたってちょっと悲しいね。
悲しいな、それ。
最近も褒められてたもんね。連続更新続いて。
そうだね。そういえば、その話も触れないとじゃん。
なんかハッシュタグつけてツイートしてくれてる人がいたよね。
うん。YouTuber の方だっけ？
そうそうそうそう。うんとね。
そうだよね。
ナオヤテックっていう、
うん。
YouTuber の方が、ハッシュタグつけて、ツイートしてくれていて、
うん、
まあなんか北海道出身若手エンジニア3人がやられているゆるふわポッドキャストを最近聞いています。北海道のお話が聞けて面白い。職場のエンジニアの雑談を隣で聞いてる感じがいい。更新が継続されてる（重要）。マイクの音質が良い（超重要）って書いてて。
嬉しいね。
めっちゃ評価高いな。はい、ありがとうございますっていう感じです、
ね。ありがとうございます。引き続きご愛顧ください。
この方、なんかちょっと YouTube とか、プロフィールみたいなの見たんだけど、なんか元 Yahoo の方らしくて、うん、Yahoo でエンジニアされてた方っぽくて。
へぇ
ー。だから多分そこで、職場のエンジニアのとか雑談してんのを聞いてるみたいな感じっていう。
うんうんうん。
いやでもね、わかる。まあ、自分たちがこのポッドキャスト聞いてる分には自分たちの話だからあれだけど、
うん、
例えば自分が出てないフックンとトッシーの回とかを聞いてると確かにそんな気分になるから、編集してるとそんな気分になるから、めちゃくちゃわかるっていう。
で、あとあれだね。ありがとうございます。
ありがとうございます。そのツイートに連なって言ってたのが、なんかポッドキャストはストックが アーカイブの量が大事っていう風に書いてて。
うん。
うん。
まあ、なんかでチャンネルのこと知ってもアーカイブが少なかったりとか、更新が途絶えてるとちょっとしょんぼりするって書いてて。
うん、うん。
あ、なんか継続してよかったなって思ったな、このツイートを見たとき。
わかる。なんか、ただただ、さあ、週、前は隔週だったけど、週に一回集まって、話したいことを話してるだけなんだけど、それを価値と思ってくれてる人がいるっていうのはなんか、とても嬉しいね。
じゃあまあ、ゲームにハマっても、アーカイブは、更新は絶やさないようにしましょう。
はい、はい。ここまで聞いていただいた皆さん、ありがとうございました。番組内で話した話題のリストやリンクは、ゆるふわ .com/126にあります。番組に関するご意見、ご感想は、ツイッターハッシュタグ、シャープゆるふわでツイートお願いします。面白い、応援したいと思っていただけた場合は、ウェブサイトのペイトレオンボタンからサポータープログラムに登録していただけると嬉しいです。それでは、MK ふっくんとっしーでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
いないかと思った。びっくりした。
いや、ちょっと今LINE してた奥さんに。お風呂沸かしといてって LINE してた。
言い出したね。And now, a short
commercial break. 現在、エンジニアの採用にお困りではないですか？候補者とのマッチ率を高めたい、辞退率を下げたいという課題がある場合、ポッドキャストの活用がおすすめです。音声だからこそ伝えられる深い情報で候補者の興味・関心を高めることができます。株式会社ピトパでは、企業の採用広報に役立つポッドキャスト作りをサポートしています。気になる方はカタカナでピトパと検索し、X またはホームページのお問い合わせよりご連絡ください。